ですね、コーチになるまでってどのぐらいの時間を要するんでしょうか。
はい、認定コーチの要件というのがあるんですけれども、5人以上に対して30時間以上コーチングを実施していることってなるんです。クライアントを持ってる方は別にお客様にやったらいいんですけれども、大抵の場合は、その仲間同士、この例えば次は4月生なんですが、4月生の中で練習し合う、これもカウントしてます。やっぱりアウトプットして人にやるってなるとすごく自分の学びになるんです。ですので、特にそのコーチングの資格を取る取らないというのは私どもはもうお任せしているので、どちらでももちろん構わないんですけれども、認定資格を目指すっていうのは、その方が学んだことをものすごい咀嚼していくにはいいので、一旦一つのマイルストーンとして取り組んでみてはっていうことはご提案してます。で、5人以上というのは、1人は、このメンバーでペアを組みますので、その方で、4人というのはこの同じメンバーではない人にやってくださいって言ってるんです。で、その理由はまだ信頼関係が築けていない方と、どうやって信頼関係築いてコーチングしていくかっていうことも練習していただきたいですし、やっぱり共に学んでるメンバーは前提がありますからやりやすいんですね。なので1人はカウントしていいけど、5人以上っていうのは、その4人以上はそうではない方、友達でも家族でもいいので、旦那さんやって娘にやるって方もありますし。
ああ、そうなんですね。
はい。要は5パターン以上、無意識の構造なので、パターンがあるので、5パターン以上経験していただきたいんです。まあ本当は10パターンでも20パターンでもやっていただきたいんですけど、なので大体こう、お友達とか後輩にするとか、会社の、あとは娘にするって方があるんですけど、娘は難しいですけどね。抵抗に合いますから。だからまあ、そういう意味では、でもまあ、家族になさってる方もあって、
はい。
5人っていうところは意外と難しくないと思うんです。
はい。いっぱいいますからね。
はい。あとは30時間というところは、1人に対して何回するかっていう方もあるし、あとその時間の30時間をクリアするには、このグループメンバーも大丈夫なので、5人以上のパターンは5人以上、知らない方もやってほしいんですけど、30時間を満たすにはグループメンバーで今日は一緒にやろうかとか、まあオンラインなのですぐにこう会場も見つけずにできますよね。なのでいついつちょっと1時間ぐらいやろうかとか言いながら、皆さん30時間というのをクリアしてます。
なかなかこう、オンラインってすごい難しいって聞いているんですけれど、はい、オンラインで学ぶって大丈夫なのかなって、その潜在意識の部分だとか、聞いたことがあるんですけど、
その他校で NLP を私はオンラインで学んだことがないので、逆に、他校でも学んだことはあるんですけど、オンラインっていうのはここのところですよね。なので、ちょっとわからないんですが、過去私どもで受けてくださった方が、リピーターというか、もう一回学び直したいって来られておっしゃってたのは、オンラインもすごくいいですね。なんならコーチングはオンラインのがいいですねっておっしゃいます。私が、まあ、けどアナウンサーをやっていたので、テレビでメディアを通してどう伝えるのか、それから、ラジオで見えていない、こういったパワーポイントとかを見えていない人に情報を伝えるっていうことをやっていたのと、あと、司会者をやっていたので、司会は2000本以上やってるんですけど、この目の前の方々をどういうふうにこう、わかりやすく動いていただくかっていうところを、ある程度やっぱり熟達したのかもしれないんですね。あとは、ブレイクアウトルームっていう機能があるのはご存知かもしれませんが、そういうふうにグループでこう、シェアをしたりとか、なので結局あんまり変わらないですね。
あとその資格を取った後に、
はい。
登録料とかってそういうのはどういうふうになってるのかなと。
はい。まずは、私どもだけの資格を取られる場合は、申請料、手数料込みで15,000円です。それと、米国も取るという場合は、めぐちゃんいくらだっけ？アメリカの。
米国も同じ料金。
同じですか。ということは、3万円税別かな？ 3 万円が申請料になります。
申請料。
はい。あとは、毎年更新というのがあるんですけれども、 更新料は私ども多分すごい業界最安値じゃないかなと思うんですけど、1年間7000いくら。
あ、そうなんですか。
はい。
何万もするかと思っちゃった。
はい、普通はそうだと思います。通常は。うん、まあ、ちょっと思いもあるので、世の中にその仲間っていうのは受講生さんと関わりながらも、やっぱり共に、世の中を良くしていくために関わるチームと思っているので、まあ、そういう部分では、資格を取っていただいて、まあ、ちょっと自信も持っていただけるし、資格を持っていても下手な人もいますから、ただ、一つのマイルストーンとして、
うん、
5人30時間っていうところを目指すと、それなりにやはり技術が習得できます。でそれを通して、まあ、資格が、こう、一つの資格を持つと、なんとなく自分としてここまで来たんだなっていう到達感とか達成感とか、あと、道にもかけたりしますので、まあ、そういった部分に活用いただきたいなと思っています。
うん、
ですので、更新料もちょっとお安く。ただ、まあ、米国も入るので、両方、取られる方は、1年間1万5千円になりますね、更新料。
1年間更新料なんですね。はい、それで、その更新をしていれば、その NLP を使って、自分がこの個人事業とか、そういうのをやって使っても構わないってことなんですか？
はい、そうです。はい。
あそこでこう学んだ資料とかも使って構わないっていうことなんですかね。
はい、ある部分ですね。全くその通り、講師を、うちの私どもの資料を使って、そのまま講師をするとか、うんそういったことは著作の関係があるので、うん、ある程度これ使っていいですかとか聞いてこられます。やっぱりこういう学びをすると、会社の中でもなんとなくその人材育成の方に派遣になっていったり、こう、醸し出す雰囲気とかいう対応が変わるんでしょうね。
うん、
なので人材育成の方に入ったり、人材育成の方に入っ、人事に入ったと思ったら講師をやる側に回ったりとか、うん、まあまあ時々やっぱりそういうことが起こってきまして、で、講師でやるときにどこまで資料を使っていいですかとか聞かれることもあります。うん、その時で適宜お答えしてます。
なるほど、はい。先ほど先生が言われた、こう、掛け合わせる NLP、はい、例えば恋愛だとか子育てだとか、はい、そういうものを自分でなんかこう作っていけるっていうことなんですかね。
そうですね。その元々持っている方は NLP のメソッドを自分の中にどう入れていくかっていうことは割と分かりよいと思います。でも分からない場合は、私どもってその、一対多でやっているセミナーというよりは、グループコンサルみたいな学び方なんです。
うん、
私も最近それは人に言われて知ったんですけど、普通は受講生さんの一人一人の質問に答えないと。
うん、
まあ、ある程度グループで練習してどうでしたかっていう感想は拾うけれども、
うん、
一人一人に対して私はフィードバックするんです。誘導の仕方から何から。あとそういう質問から、
うん。
なので、そういうところは、おそらくこれは、グループコンサルと世間で言われる、少人数制の、
うん、
そういう感じなので、うん、なので、子育てに使いたいけど、ちょっとイメージ湧かないとか、
うん、
私から見るとヨガの先生で、これダイエットコーチングに使えば NLP 使えるのにと思って言うんですけど、やっぱ紐付かないんですね。いくらヨガで専門でも、ダイエットもできても。だから、それをこういうふうにやると、ヨガかける NLP ダイエットみたいな感じでできるよみたいなことをちょっとアドバイスしたりとか、まあ、そういったこともよくあります。持ってないよね。日常セミナーでそうやってるよね。
大丈夫ですよ。
そう大丈夫だよね。
大丈夫すぎるぐらいフィードバックしてると思う。
ものすごいフィードバック多いよね、多分ね。
そうですね。
はい、すいません、お話しなさいましたか？
あと、何だったかな、あれ忘れちゃったわ。
ごめんなさい。
だったかな。あ、振り替え事業とか何かあるんですかね。
はい、あります。
振り替えはできるんですか。
はい、できます。
でき
ればです。できれば、その時にすべて通して受けられることをお勧めします。理由としては、私どもはとっても NLP らしい構造化の仕方をしてまして、その学びがすべてその潜在意識の中に積み上がっていくような設計をしてるんです。すべて実は第一項のうちにすべての14日間のやつを統合してこうループをかけるようなちょっと特殊な、伝え方をしてるんですね。なので休まれた方はわかるんですけど、一日休んだだけなのに半日休んだだけなのに、なんかみんながわかってることがわからないみたいな感じになるんです。なのでできれば全て通して受けるってことをお勧めします。 とはいえ、前はもう全く一日がわからなかったんですけど、今オンラインで動画っていうのは事前動画を見てらっしゃるので、うん、全くわからないことはないんですね、うん。この2日間はこういうことを学ぶよっていうのを講義で言うところを全部事前に学んでいただくので、そうなるとワークの仕方がわかんなかったりするんです。頭で知識としてはわかってるけど、これなんでみんなにこんなにすごいとか言ってるので、ワーク何やったのみたいな感じになるんですね。なので休まれた方には、勉強会でそのワークをやっていただくとか、講義の部分は分かっていても、ワークだけの体験がないと、やっぱり理解が、無意識の構造って気づけないので、そこは、勉強会のところでリクエストしていただいて、そのワークを同じように実践していただくっていうことや、あるいは、私どものその学びの中で、バディというパートナーを決めるんです。学習の。休んだ方が、その方にコーチングシェアをするとか。そしてそのシェア、コーチングしたことも、時間がカウントしていくので、まあ、皆さん、カウントちゃんとして30時間をとにかく満たそうと、もうあの手この手でありますので、まあ、バディが休んだ時もそれがカウントされるっていうことですから、割と気持ちよくやってるみたいです。でも、振り替えも OK です。なので、まあ、休んだ時の対応としては、途中参加ももちろん OK ですし、まずは講義動画で見ていただいているので、全くゼロということはないということですね。とはいえ、やっぱり NLP は本では学べないので、講義動画だけでも学べないので、体験を通して知るというところは、バディに補足してもらうか、もしくはそのワークってレシピみたいなものがあるってお伝えしましたけど、そのをやるっていうのを勉強会でやるか。まあ、そういうことをすることによって、次回まで待たなくてもいいと思います。でも一つは特典として、そこまでやっても休んだんだし、そこだけ振り替え無料になってますから、振り替え受けよっていう方もあります。
あとはこの動画じゃなくて会場にこう行くこともありですか？
今のところはオンラインです。
ああ、今のところはオンライン。じゃあどっち受けてもいいよではないんですね。
今はそうです。でオンラインが意外と評判が良くて、学びの質が良いので、何だろうと、私もこれは副次的に来たものなので、皆さんの理解が対面でやってた時よりも良かったり深かったりするんです。で、なんでだろうと思った時に、やっぱり動画と繰り返しやってることっていうのもあるんですけど、心理的安全性が担保されるわけですね。だから自分の中に深く入る時に、セミナールームだと何気にそのコーチが隣に来た時に、みんな焦ってまだ慣れてないので、テキスト見ながら一生懸命やってるこのガサガサというところがこう、すごく気になったり、ワークで自分の横の立ち位置がいまいち近いとか遠いとか、そういうのが気になったり、はい、あるいは隣のグループの声が聞こえてきたり、私たちって今ここに集中してるようで、鋭敏にいろんなところにこうアンテナ張ってるみたいな状態なんですね。まあ、NLP的に言うと。で、まあそれが和気あいあいと楽しいってこともあるので、対面は対面の良さはあるんです。私も好きですし、ただなんでこんなに前と比べて皆さんの学びの質が高いのと思った時に、どうやら今ここで集中できるので、そのワークも同じようにフロアを歩いていただいたりとか、そういう NLP らしいワークもあるんですね。そういう時も周りに人がいないので気にせず、なんか叫んだとしてもミュートにしとけばわからないので、まあ、そういう感じで、あと自分がここでこう書いていたとしても見えないですよね。
うん。
そうですね。ちょっと隣にやってると見えるじゃないですか。
うん。
だからいろんなエネルギーのロスが意外とないのかもと思いました。
ああ、なるほど。でもそうですね。
はい。